さあ今年もこの季節がやってまいりました。勉強になりました大賞2022。今年もたくさんの、お勉強メールいただきました。黒猫先生いかがでしょうか。
はい、まあ、投票率の低下がちょっと懸念されてるところなんですけども、ええ、
そうですね。深刻なリスナー離れ、うん、そして、各週化
左週かなっていうね、ちょっとサービス終了かなっていう、
ああ、左臭の匂いプンプンしてるんですけど、まあ、これまでの票数をね、書いてくださってる方が一人いらっしゃいましたんで、はい、早速、あ、それとね、無効票は今年ありませんでした。
あ、本当ですか。
はい。なので、もう、スムーズに本編に入っていきたいと思います。そして、お一方ですね、票数に触れてくださっている方がいらっしゃいましたので、その方は最初のオープニングメールとさせていただきまして。
田口智朗入りではないんですね。
あれは、二次元殺人鬼大賞なんで、
楽しみ。あ、そうでしたっけ。
はい。これまでの二次元殺人鬼大賞の、優勝者を順に発表していくやつですよね。
そうです、そうです。
はい、はい、はい。それでは、開幕とさせていただきます。
はい。
はい。2022年もお二人の恋に支えられ、なんとか日銭を稼ぎ続けられました、プミです。私は、ファイルナンバー294、イアンハントリーに投票いたします。この回は黒猫先生の恒例お正月数の子情報から始まり、弟の嫁への NTR 発言、途中放送禁止用語を挟みつつ、番組の最後には、栗山千明みたいな JC だったら観察対象にありでしょうというペドフィリア的な発言が飛び出す新年一発目にして、アナーキー黒猫ここにありだなと感動した記憶があります。感動した。追伸。ベンナ賞過去の総投票数、2020年44通、2021年50通、今年も番組改編を乗り切れることを心より願っております。
おー。
はい。
なるほど。
そう、すいません、言い忘れてましたけど、今、少数意見の一通獲得の殺人鬼を紹介しております。
はい。
つまり、イアンハントリーは、プミさんだけということですね。
プミさんだけ。
はい。お正月の殺人鬼。
294から最新回ですよね、対象は。
そうですね。
うん。
だから、プミさん的にはもう、1月で、今年はもう、お前ら1月がピークだったぞ。う
ん。1月ピークだったんだ。うん。
もうそっから右肩下がりだったぞっていう。
ええー。
もう11月、12月あたりはもう共感性周知がすごかったらしいですよ。
恥ずかしくて、聞いてらんな。
そう、総投票数をか、僕が調べるまでもなく書いていただきました。おととしが44通、去年が50通です。
ああ。
はい。
伸ばしてきてたんだ。
そうなんですよ。意外と2021年初めての50通の大台に乗ったということで、
はい。
ギリギリ番組の続投を許していただいたっていう形だったんですけども。
はい。
今年の総投票数発表したいと思います。
はい。
今年皆様からいただいた、投票メールは、40通でした。
40?
はい。
あちゃー
本当に10年間ありがとうございました。
あしゃ
ー、ありがとうございました。
あちゃちゃちゃ。
楽しいこと、辛いこと、楽しいこと、たくさんありました。皆さんのおかげで 体験させてもらいました。はい、私、黒猫、引き金黒猫。
ええ。
絶対に忘れません、この経験は。
素晴らしい景色を見させていただきました。はい。
はい。はい、今まで、これまで、自分たちの番組、ハンニバルレクチャーに対して、うん、マンネリ、オワコン、自分たちで自虐をしておりました。今、この瞬間、完全にオワコンです。50通から40通、あってはなりません。
いやいやいや。相当な数ですよ、でも。
いや、そうよ。嬉しいですよ。40通も届いたっていう。
ええ。
ただまあ、これは由々しき問題として、
ええ。
また別の問題として受け止めて、
はい。
来年、決めてやりましょうよ。
崖っぷちの小北状態なんで、そうですね。
そうですね。
うん、
あの、おそらく、まあ、僕一応上に掛け合い、上に掛け合って。
あ、港さんに、はい。
局長に掛け合って、2023年も、あの、一応やらせていただけるとは思います。これまでの実績を買ってもらって。
はい。
ただ次、数字を、具体的な数字を提示されると思うんです。
はい。
それが50なのか60なのか70なのかわかりませんけども、
うん。
なんとか、続けさせてもらえるように。
ねえ。
掛け合いますんで。
そうですね、もう。
悔しいっす。
深夜4時の BS 番組になるかもしれません。
ええ。
じゃん。
まあでも40人の方にはもう本当感謝しかないので。
ああ、そうですね。
うん。
心血を注いでいただいて、
そうです。
ありがとうございます。
私も素敵なメールがたくさん届きましたんで。本当にもうクイズノーベル賞の裏で頑張ります。
誰も見てない番組の裏？誰も見てねえよ。
見てるわ。ということなので、まあ、全然気にせず、やっていきましょう。
はい。
いや、ハントリーについて。栗山千明みたいな JC だったら観察対象にあり。こんなこと言ったんですね。
そうですね。あと、なんか僕の吹き替えというか。
うん。
ちょっと、そんな、なんか年々癖が強くなっていってるかなって思うんですけど。僕のモノマネというかね。脚色するとき。
僕のイメージではああいう感じなんですよ。こういう発言してるからじゃないですか？正月からこういう、ペドフィリア発言をしてるから、
うん、
女性リスナーがガンガン減ってるんですわ。
ああ。
うん。
元旦、正月早々、ちょっと、あれだったかな？じゃあ、タイミング的に。
正月からツルペタ発言はないでしょう。
ツルペタなんて言ってねえだろ。
ダメですよ、もう。控えてください。
ちょうどね、6番目の佐用子が一挙再放送みたいな時期だったんですよね、多分。
ああ、うん、そうだそうだそうだ。
そう。
山田孝之くん可愛いね、つって。
うん。そう。こと、来年も多分、数の子は買いません。
え、安かったら、半額だったら買うんですよね。
その728円の壁を超えられるかっていう話なんですよね。
うん、そこに壁があることを知ってる人少ないですけどね。数の子の壁。
誰が買えるんだろうなっていうね。本当に。
はい、じゃあ、
はい、
次お願いします、
いつも大変お世話になっておりますまゆもか40と申します。私が選んだのはファイルナンバー314リップスティックキラーについてです。被害者が結婚して女優業を辞めたって話から結局堀北真希につながって、そして被害者がセスナの免許を所持していたのが宮光真理子、粉雪の PV 出演、レミオロメン、3月9日。はい、堀北真希。 引き金先生、さすが演出家。これは当時聞かせていただいた際、ツイートさせていただいたものです。ここ最近の引き金先生、構成が非常に練られていて、オープニングトークで出てきた話題がオチで使われてたり、ネタにしたり、今回はそんな引き金先生の演出能力に感銘を受け、特に印象に残っていたものに投票させていただきます。ハンニバルレクチャー、最高！追伸、最近、テレビで山本浩二の姿をよく見かけます。悔しいですけど、やっぱかっこいいです。
はい、ありがとうございます。もう、山本浩二しか出てません。テレビ。
いや。
本当に。
確かによく見かけるかもな。
もう完全に俺らが触れてからだもん。
いや、関係ないわ。ずっと売れてるから、山本浩二は。子役時代からいるんだから、だって。
一つ屋根の下の時からずっと売れてた？
うん、売れてます。
あ、そう。まあ、演出家系ポッドキャスターではあります、正直。
あ、まあまあ、山本関西とは呼ばれてますよ。
山本関西ってお前よく言うけど、山本関西ってファッションデザイナーじゃないの？
ファッションデザイナーであり、そのイベントのそういう総合演出とかもやってるんですよ、山本関西。
ああ、宮本亞門的なこともしてるんですか？
ええ、その舞台とかの演出はしませんよ、それ。まあ目指してるところがピエール滝ですから。
いやー、だから卓球派だって言ってんじゃん、いつも。
卓球なんだ。
まあ、許さないのは許さないので。
ええ。
許さないっていうのはもう二人で決めてるんで、山本浩二のことは。まあ、それで意気投合して、みたいなとこあるんで。
まあね、うん。
うん。
弁護団の人数は増えていってます。原告団。
はい。
ああ。
もう一人また一人と、集ってきていて、今。
うん。
ほまきを救う会っていうのは立ち上げてますんで。
ほまきゲットバッカーズっていうのを立ち上げたん
だ。だっせー。だっさー。あれなんだっけ、あの花の、なんとかバスターズみたいな。
ああ。リトルバスターズ？なんだっけ。
リトルバスターズはエロアニメだろ。尻尾出たな、今。リトルバスターズはエロアニメなんだ。
エロアニメ？いやいや、違うでしょ。なんとかバスターズでしょ？多分。
あったよね、なんか。俺たちは、
ありました。
新世紀バスターズだ、みたいな。
うん。
っていう感じです。ありがとうございます。いつもね、まあ、山川さんは感想をツイートもしてくださりますんで。
そうですね。
助かっております。
はい。
一票獲得の殺人鬼まだまだおります。引き金さん、黒猫さん、お久しぶりです。ベンナショーは初参加となります。ムエタイ料理研究家です。さて、私が投票するのは、ファイルナンバー311、クリストファー・ハイタワーです。黒猫さんが誘拐されたらいくらまで身代金が出せるのかの下りがツボでした。1億、5000万、1000万。わかりました。100万。お二人の軽妙な掛け合いがとても好きです。これからも応援しています。ハニバルレクチャー最高！
ああ。
ありましたね。黒猫さんが誘拐されたらいくらまで出せるのか。
ありましたね。
まあ、かき集めますよ。
いや、人から借りるけど、未然に全くなんか出さなかった印象なんですけど。
いや、それは持ってないから、持ってないからしょうがないじゃないですか。だから、いろんな人に借りて。
いや、資材を売るとかね。
ああ。
うん、それぐらいしてほしいものですね。
ああ、でっかい、
うん。
女の子の裸の絵が手に入ったんで、それ売りますわ。多分価値あるんで。
中学生ぐらいの。
詳しくはパンドラで話してますんで。まあ、スギちゃんとか兄のニーノに、まあ、久々に連絡取って。
うん。
黒猫ゲットバッカーズっていう会立ち上げて。取り返しますよ。
ダッセーな、そいつらに救出される俺。
もし黒猫さんが、その、怪我でもしようもんなら、傷つけられてようもんなら、
うん。
マジで本当にボコします。
本当ですか？
ええ。
はあ、信じられないですね。
なんでシンプルに信じられないって。やるっつってんだ。
今までの行いを考えたら信じられないですね、到底。
優しいでしょうよ。
信じられないわ。
はい、タワー、一票です。
はい。
どうぞ。
ひげね先生、黒猫先生、いつも楽しく拝聴させていただいております。負けるな、しょげるな、みやみやまんまんと申します。私が投票するのはファイルナンバー309、シャロンカーの回です。実はこの回、何回聞いてもシャロンのことが全然頭に入ってこず、なぜだろうと考えました。そして見つけた二つの理由。一つはこのシャロンちゃん、ただただ殺人狂のクレイジー少女で同情や関心が持てなかったこと。そしてもう一つはこの回全34分がとんでもない情報量で構成されていることです。突然の未確認来訪者が黒猫邸のチャイムを鳴らすところから始まるこの回。ガス代の高騰、玉ねぎの値上がり、カントリーマームとキットカットの縮小問題、ポテチの容量とジャガイモの不作の相関、山崎森マン伝説の戦い、マカロニグラタンとドリアと芋けんぴは人を殺しかねない食べ物、離婚による苗字変更問題、男子小中学生の学校内大便問題と解消テクニック、小中高男子便所の小便器撤廃と、保湿化を掲げた黒猫政界進出、山内黒猫被告番号4、4、4、1、1、3、2、女性刑務所の監守性別問題などの話題が巧妙に組み込まれているのです。それに加えて1個150円になった玉ねぎに対して買わなくても涙が出る。大きな白菜に対して人間の頭ぐらいあんじゃん、あんなん。内容量 55g の ポテトチップに対して誰用の何？シャロンの母親に対して花びら大回転お母ちゃん。シャロンが刺した同級生のアンちゃんに対してアンちゃんのマン。などの名言も盛り込まれています。さらには今まで秘密とされていた番組のキャッチコピー。今日もブリブリ、ブリブリ言っとく。最高密度のブリブリだが突如発表されるのです。途中からお二人が大好きなうんうん話ばっかりしている、そんなこの回が好きです。お二人とも環境の変化やとんでもない問題が降りかかっている中でも更新してくださり本当に感謝しています。半歴の更新待ってるけど気づかずに過ぎる金曜、ちゃんとスワイプして更新するけど、いつの間にか毎週聞いていたのに隔週になって知らず知らずに1ヶ月聞いてなかった最新回聞きたいな、ポッドキャストやめないでこのままずっと長々とすみませんでした。皆様良いお年を。
おー、ありがとうございます。
め
ちゃくちゃ面白いじゃんこの回。
いやいや、余計な情報なんだよな。でも
こんな、いやいや、これ34分でこんな盛り込めるもんなん。
いやいやいや、でも何の関連性もないと思いますよ、事件に。こんなに逸れることある話が。
こんなに雑談してたら、それは星1つくわ。関係ねえんだから。
ええ。
いや、俺この回探してたのよ。
あ、そうなんですか。
物価の高騰の話。
うん。
もう一回聞きたいなと思って、パンドラで探してたの、この間。物価の高騰について話したいなと思って。
うん。
この間でも喋ったよなと思ったら、これだ、シャロンカーの回だ。
なんでシャロンカーの回で喋ってんだよ。
あの薄皮パンがさ、5個から4個になるっていうビッグニュース出たじゃん。
はいはいはいはい。
それについてちょっと喋りたいなと思ったんだけど。
二度と買わねえわ、そうなったら。
あれね、ひどいよね。
さすがに。
あれはみんな20円、30円値上げしてもいいから5個をキープしてほしいっていうのはわかるわ。
5個のロマンなんで。
1個食べても4個残ってることがロマンなんで。
うん。
1個食べたら3つしかねえじゃん。
4個って気持ち悪いよな、でも。
いや、最初から4個だったら多分気持ち悪くないんですよ。ドーナツも4個入りじゃないですか。最初から。
ああ。
うん。
いや、5個だったら4個って気持ち悪いんだよな。
気持ち悪くねえっつうだから最初から4個だったら。4個始まりのパン結構あるわ。
まあまあでかいパンが3つならいいんだけど。
これ秀逸ですね。55g のポテトチップスに対して誰用の何なんだよっていう。
うん。
誰が何の時に食うやつなんだよっていうことね。
生きててそんなタイミングないもんな。
ないよ。何にも満たされないんだから。ちなみにカルビーのポテトチップスは 60g キープしてますけど、小池屋のポテトチップスは 55g から 60g にまだ戻ってないですからね。
戻ってないんだ。
55をキープするって何なのって。
ああ。ちょっと不買に転じます、じゃあ。
いや、ほんとそうですよ。小池屋さんは、ドンタコスとか、スコーンとか、
ええ。
素晴らしいお菓子たくさん出してますけど、ちょっとポテトチップスに関しては、60g に戻るまでは、
ええ、
買えないですね。
うん。買えないとか、買う意味がないというか。
あんちゃんのマン。
最低ですね。
こんな、毎週のように繰り広げて、そりゃ、減るよ聞く人。こんな、あんちゃんのマン。
いやいやいや
今日もブリブリ言っとく？
うん。最高密度のブリブリだ。
ひどいね。ひどいですね。以上、一票獲得の少数派殺人鬼でございました。
はい。
続きまして、8位タイ、2票獲得の殺人鬼が2人おりますので、そちらもこの回で紹介したいと思います。
はい。
りょう先生方、いつも配信ありがとうございます。ずんだもちこと申します。ベンナ賞を送るにあたり、今年初回分から聞き直しました。今年先生方が発したキーワードの団体や事件、人物に何か起こるこの一連の流れには、改めて聞き返すと少し怖くなるぐらいでした。特に、黒猫先生が今年冒頭ぐらいの回で旧統一教会の話をしたのを聞いたときはゾワッとしました。そんな中でどれか一つ選ぶのはとても悩みました。どれも珠玉の回。しかしながらタイムリープファンとしては今年もこちらを押させていただきます。ファイルナンバー312。ブライアンについてに一票投じます。今回はリモートという新設定により二人の会話にかなり時差が生じてしまったようで、あの絶妙な間は10年やらないと出せませんわ、と感嘆いたしました。引き金先生のみの時間旅行となったため、どうしても流れの中に小芝居感強めだったのも良きかなと思います。次のタイムリープ会はリモートなのか、道連れなのか、さてはてどちらでしょう。楽しみに待っています。1990年代はまだまだセクシャルマイノリティへの差別意識も高い中で、犯人はそれなりの地位を築いた人物。世間体を気にしてそつなく生きていきたいと思いながらも、自分の欲望を抑えきれず、なおかつ自分の性思考が露見することを恐れて関わった男性を全て殺してしまったのでしょうか。それとも殺人そのものが性思考とリンクしていたのか。お二人の考察部分がもう少しあるといいなって思いました。名前聞いてすいません。今年もたくさんの楽しい配信をありがとうございました。引き金先生はポッドキャストに助けられたと最新回でおっしゃられていましたが、私こそいつもパワーと笑顔をもらっています。長年聞き続けているせいか、お二人の声を聞くだけで安心してしまいます。辛い時も配信を聞くと切り替えられます。お二人の負担のないペースで楽しく配信してくれると、私も嬉しいなぁと思います。はい。
おー。
いやあ、ありがたいですね。ずんだもちこさんは昔から聞いてくださってますけども。
そうですね。教会の話してました？
この回だ。黒猫さんが統一教会について熱く語ってる回
は。熱く語ってる回は一話一回もないです。
いやあ、すごいね。あの事件が起きる前から、もうすでに目をつけていたと。
目には入ってますよ、そりゃ。
僕は全くノーマークだったので、何を言ってんのか分かんなかったんですよ。
ああ、そうですか。
うん。いやー、黒猫さんはだからマジで、僕はたまたまヒットするんですよ。言ったことが、ウクライナの件とか。
ええ。
意図せず投げた球がたまたま当たるみたいなことが、あるんですよ。そのシオンの件とか。
はい。
黒猫さんは、旧統一教会しかり、餃子の王将しかり、ちゃんと目をつけているところにボールを投げてるんですよね。
いやいやいやいや。 たまたまです、だから。
あ、たまたまですか。
うん、ただ、この回に関しては、稽古不足。
いやいや、これ何を、積んだもちこさん、うん、長年のリスナーのはずなのに、その、ね、時間旅行が小芝居感強ねって言ってんの。いまだにまだ理解していないっていう。
稽古不足でなんか亡くなった舞台ありましたよね、最近。
ちぇちぇちぇちぇ、言ってんのよ。
え？
言ってんの。
言ってるっていうか。
言ってんのよ。
やっぱ本読みの時点でちょっと不安だなとは思ったんですよ。
うん、いやいや、何台本渡してんの。だったらちゃんとやれ
よ。言ってるってどういうことですか？
言ってんのよ。戻ってんのよ。
どこに？どこに行ってんの？1996
年のアトランタに。
ええ
ー。ええー、じゃなくて。はい。
変な間になってたということですか、これは。
あ、だから、まあ、だからそれはもう時差が生じるのはしょうがないから。
ああ、
うん。
まあね。
次回は、リモート形式でタイムスリップするのか、道連れなのか、さてはてどちらでしょうって言ってるんですけど、
うん。
次回は二人とも戻ります。
いや、戻らないですよ。二度と乗らないんだよ。
まあ、2023年もタイムリープ会があるかどうか、それはこれは戻ってみなきゃいけないなっていう殺人鬼がいるかどうかっていうところにも関わってくるんで、うん、その、むやみやたらに何回も何回も戻っていいものではないし、時空法、うん、時空法っていうのがあって、その、うん、年に、どのぐらい滞在していいかっていうのを決まってるんですよ。
時空法で？うん。
じゃあ僕が例えば、1996年のアメリカに行って、1年間滞在しました。
はい。
で、元の日付の日本に戻ってきました。こんなことを繰り返してると、俺だけどんどん年取っていくんですよ。
あ、まあね。
うん、だからそこのズレがあまりないように、年間何日までっていうのは、まあ、詳しくは言えないですけど、年間何日まで滞在していいっていうのは決まってるので、まあ、もちろん前も言った通り使っていいお金とかも決まってるし、それは運命が変わってきますんで。
ね
え。うん。ここまで説明してるのに、小芝居とか言われてるの、俺本当腹立ってますよ、普通に。
あなたスピルバーグ好きですね。
いやいや、一本も見たことない。
いやいやいや。バックトゥーザフューチャー最近見たんじゃねえかな。
ブライアンもう一通来てますんで、どうぞ。
ひげね先生、黒猫先生、お世話になります。古典パンダです。早速ですが、ベンナ賞連続殺人鬼ブライアンに一票をお願いいたします。2ヶ月の反レクロスの後、待ちに待った復活で、ヒキデミー賞主演男優賞級の演技を披露してくださったことに胸熱でした。最初に登場する死体が実は犯人、しかも100人以上殺してたの？こんなのタイムスリップしないと解けないじゃん。黒猫先生のリモート参加、時空警察の取り締まりといった新たな演出も相まって、主演男優賞と脚本賞、監督賞、総なめじゃないでしょうか。次回は杉岡先生と お三方でのタイムスリップアゲインも期待しております。杉岡先生が一緒なら黒猫先生が恥ずかしがらないかもと思うのです。来年も何卒よろしくお願いいたします。というね。まあ、ジャッキーと一緒で、監督も、その、主演も、両方やるタイプなんでね。
ええ、すげえじゃん。すげえじゃん。いやー、わかってないなー、古典パンダさんも。最初に無効票ゼロだったって言ったじゃないですか。
ええ。
一票ありました、古典パンダさん、これ無効票。
いやいやいや、そういうしてるんで。ブライアン。
パーソナリティを、なんか、バカにしてるというか。
いやいやいや、主演男優賞って言われてるんで。
キーホルダー買って帰ってきてんねん。
それあげてくださいよ、ツイッターに。このキーホルダー。
あるんじゃない？別に普通にメルカリで買えば。まあでも、連続殺人鬼ブライアンの回が、ポッドキャストブルーリボン賞取ったらしいんで。
いや、ラズベリー賞って聞きましたけど。
ラズベリー賞なんかないわ。ラズベリー賞だらけなんだから。じゃあ最後、2票獲得、2人目いきます。
はい。
初めてかな。猫の玉袋さん。
え？
聞いたことある？
聞いたことあるけどね。
本当。猫の玉袋からいただきました。こんばんは。我が殺人鬼大賞はファイルナンバー306、ジャネット・チャールトンです。理由は単純、女王様のお話なので、聞いていて性的に興奮しました。ジャネット・チャールトンで検索をしたら、若い頃は美人だったんだろうなぁ。まあ、綺麗なおばさんだなぁという印象でした。私事ですが、私、ド S にはなれないからの理由で、SM デリーを短期間で辞めた友達がいます。ちなみにその子はド M です。引き金さんのこの世に生ける女性は全て M の発言には激しく同意です。M を極めないと究極の S にはなれないなんて言葉も聞いたことがあります。以上、来年もよろちくび。
ああ、
この方男性かな女性かな。
まあ、まちゃみと同世代の方でしょうね。
ああ、よろちくび。
女王様のお話なので聞いていて。おっさんじゃねえの？
おっさんの可能性もあるね。ちょっと、猫の玉袋。猫の玉袋だからおっさんでしょ。引き金の、この世に生きる女性は全て M 発言は同意と。うん、これ、未だに引き金さん間違ってますよ。私、ド S の、喫水のド S ですよっていうメール来たことないんだよね。
ああ。そう、ド S はそんななんか、抵抗しないんだよ、別に。あ、なんか言ってるわ、ぐらいの。
あ、
うん、あ。あえて反応することはしない。
知らないおっさんのポッドキャストに、メールアドレス打ち込んでメール書いてる時点で M ってこと？
そうです。
なるほど、
うん。
一理あるね。
うん、
それでは、第1夜の最後のメール、黒猫さんよろしくお願いします。
ちょっと待ってくださいね。よし先生、今年も一年ありがとうございましたなり。コロスケなりよ。もちろん我が輩もペナ賞に投票するなり。痛いの嫌い。縄プレイも嫌いなピュアハートをお持ちの引き金先生。常日頃から SM に関しては否定的な言説が目立つなりね。すべての女性は M であるときたなり。しかしなり。ピュアボーイの引き金先生、実際に SM の経験はあるなりか？今回はジャネット・チャールトンの会に一票なり。今回の事件の一番のポイントは現実世界の主従関係とプレイ上の主従関係が全く逆というパラドックス、その落差の大きさにあったと言えるなり。デカダンの効いた文学的な回だったなりね。通常の SM プレイは女王様にお金を払っていじめてもらう場合が多いなり。これは店のルール同意のもと少し危険な遊びをお互いの了解のもとにやりましょうというものなり。金銭の授受はあるものの、あくまでお客さんとサービス業を楽しくプレイするものなり。一方で今回の殺人鬼は雇用者の社長の気まぐれで契約を切られ本当の生活もままらなくなるという本域の雇用関係があまりにも鮮明に提示されてしまったという状況なり。ギリギリの状態だったプレイでの主従関係と娘との生活がかかっている実社会での主従関係のバランスが今日で解雇なの一言で 100% 音を立てて崩れてしまい、こともあろうにジャネットが圧倒的な支配者状態だったプレイ中についに精神が打開したという感じなりね。これでは相互理解の上の少し危険な遊びという SM プレイの前提が完全に崩れるなり、すぐに発覚するところ、娘が襲われそうになったといううまくない言い訳、どれをとっても女王の気品は微塵もない惨めなものだったのも印象的なり、大敗的で陰微な、ある意味では高次な遊びである SM に生活苦、解雇という生々しい現実の風が吹きつけた時の衝動、この殺人の悲しさはピュアな引き先生にはわからない独特の趣があったなり。そうそう、この前キテレツが発明した自分の声を好きな声色に変えることができる自在音響機を使って遊んだなり。我が輩がミオちゃんの声色で弁蔵に、弁蔵、お前は勉強も仕事もできないうんこ以下だな。
便蔵の便の字を便器の便に変えたらどうだ、うんこ野郎と電話したら、みお、みおちゃん、もう一回言ってくだせーなんて、情けない声で懇願し、なんとその声だけで涙を流しながら手を使わずに射精まで行ったなりよ。ああいうゴミクズ以下の人間にも精神的に高度な SM プレイというお遊びができるものなんなりね。すべての男は S とはいかなかったなり。逆に声だけで射精を操れることを実証した美代子は真の S とも言えるなり。人間とは本当に複雑な生き物なりね。
あのさあ、コロスケ。
ええ。
これ勉強になりました大賞って三本取りか四本取りするんですよ。
そうですね。
黒猫さんの喉死ぬわ、こんなことされたら。こんな長文でモノマネやれって。
いやいやいや。いやーでもこれは。
めっちゃ賢いじゃん、こいつ。
めっちゃ解析してる。学術的に。
でも、SM にもかなり造形が深い。
ええ。何をやってる人なんだろうな。
いやいや、ただのネギ坊主でしょ。デカダンの聞いた文学的な会なりねえじゃないんだよ。
文学要素ないだろ別に。
おかしくない最後。声だけで射精を操れることを実証したミヨコは真の S とも言えるなりって言ってるけど、ミヨちゃんは別に何もしてないよね。お前が勝手にやったんだよ。ミヨちゃんの怖い色で。
ああ、自在音響機でね。
ああ。
ええ。
ミヨちゃんそんなことしねえから。
ミヨちゃん便蔵と絡もうとしないから、そもそも。
毎回便蔵とミヨちゃんで落とすのやめろや。お手軽に。まあ、コロスケさんにはね、いつもまあ助けられてますけども。
ええ。
ちょっとね、黒猫を酷使しすぎかなっていうのを感じましたんで。
まあ、うん。ちょっともういや、生態の方がね。
そう。
ええ。
ということで、第1話はここで終了とさせていただきます。
はい。
5位以上の殺人鬼は、また第2話ということで、楽しみに待っていただけるといいなと思います。
いつですか？日にち的にはどういうアップのされ方なんですか、これは。
まあ、頑張って2、3日に1本上げていく感じにしたいなと思いますけども、もしかしたら、うん、正月になるかもしれません。
もう忘れちゃうわ。
なるべく年内で、それこういうのって絶対年内に更新するべきじゃないですか。
いや、絶対年内でしょ、これは。2022のあれなんだから。
だからまあ、
決算ですからね、うん。
ポンポンポンっていけるようにやりたいとは思ってますよ。
はい。
うん。
あと、リカコはやっぱ S じゃないかな。
リカコはめちゃくちゃ M。
逆に、
ええ、
逆に
普段から虚勢張ってる女って大体ド M なんで、そこのとこよろしく。第2話に続きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。